はじめはあなたの好きを狙っています。悪質商法にご注意をお届けします。若者を狙った架空請求、不当請求、高齢者を狙った振り込め詐欺などは後を絶ちません。特にインターネットを使った架空請求、不当請求が多発し、その手口は日々変化し、より巧妙で悪質になっています。被害に遭われないためには、さまざまな手口を知り、おかしいのではと感じることが大切です。今回は被害に遭わないためのポイントと、困った時の相談場所、悪質商法のさまざまな手口を紹介します。まず、被害に遭わないために、はっきりと断る勇気を。断ったら失礼かなと思わせるのも悪質業者の手口です。また、結構ですと言って断ると、契約を了解したと受け取り、無理やり商品を送りつけてくることもあります。必要のないものははっきりいらないと断りましょう。こんな誘い文句に注意。今だけお得、早くしないと大変なことになどと言って契約を急がせます。家族に相談しますなど、その場では決めないようにしましょう。一人で悩まず相談を。おかしいなと思ったとき、困ったときは家族や友人に意見を聞いたり、新宿消費生活センターにご相談ください。次に、うまい話や優しい言葉に気をつけて、あなたを狙う悪質商法の手口をご紹介します。その振り込みは大丈夫ですか？振り込め詐欺、還付金詐欺、区役所、税務所、年金事務所、銀行、電力会社などの職員を装い、医療費、税金、使用料などの還付金があるなどと、払いすぎたお金が戻るかのように電話をかけてきます。携帯電話で指示しながら、ATM、現金自動預け払い機を操作させて、お金を振り込ませます。融資保証金詐欺。多重債務者や資金繰りに悩む中小企業の経営者を狙い、金融業者を装って、ダイレクトメールや広告を出します。特別優遇金利で融資が可能。まずは保証金として融資額の1割程度を振り込んでなどと書かれており、保証金を騙し取ります。オレオレ詐欺。家族を装って電話をかけ、株取引で失敗し会社のお金を使い込んだ、交通事故を起こしたなど、急にお金が必要になったと電話をかけてきます。犯行の 2、3 日前に、携帯電話の番号が変わったと連絡し、家族を装う手口もあります。犯人は ATM を操作させたり、自宅にお金を取りに来るなど、お金の受け渡しを急がせます。慌てずに、家族にしかわからない質問をしましょう。怪しいと思ったら、すぐに110番通報してください。在宅の高齢者や主婦などが狙われています。点検商法。点検に来たと言って訪問し、もう使えない、早く交換しないと危険などと虚偽の説明をして商品を売りつけます。水道関係、家の土台、シロアリ駆除、消火器、火災警報器、換気扇の点検など手口は様々です。不安を煽り、契約を急がせますが、慌てずに家族や他の業者に相談したり、見積もりを取りましょう。押し買い。自宅を訪問し、貴金属や和服などの高級品を極めて安い金額で買い取ります。業者名や連絡先を明かさない場合も多く、連絡がついても、解約は受け付けない、貴金属は溶かしてしまったなどと言われます。家族や近所の方に同席してもらい、はっきりと断ることが大切です。契約するときは、契約前に業者名、連絡先などを確認し、買取条件などが書かれた契約書を作成してもらいましょう。催眠商法。締め切った会場に人を集め、早い者勝ちなどと会場の雰囲気を盛り上げながら、日用品などを無料で配るか、とても安く販売します。その後で高額な商品が本日に限り半額などと売りつけます。見知らぬ人が親切を装って近づいてきたり、ただで物をくれるのは高額な商品を売りつけるためかもしれません。安易に話に乗らないようにしましょう。社債や未公開株の購入にもご注意を。証券会社を介さずに社債などを発行する会社が直接勧誘します。 契約するとほとんどが転売できず、発行した会社と連絡が取れなくなることもあります。また、A 社が、X 社はこれから上場して株の値上がりが確実と株の購入を進め、A 社と結託した B 社が、X 社の株を持っていたら高値で買うなどと、複数の会社が結託して必ず儲かるように話をしてくることもあります。購入しても株券が届かない、発行会社に問い合わせると上場の予定はないと言われたりします。損害を取り戻すと、被害に遭った方に解決金を要求したり、別の会社の株を売る二次被害も起きています。次に、インターネットを使った悪質商法です。総合情報サイトの大会未処理を理由にした架空請求。携帯電話に以前登録した総合情報サイトの無料期間中に大会手続きをしなかったために登録料が発生し、早急に手続きする必要があるという内容のメールが届きました。手続きをしないと自宅や職場に料金の回収に行くと書いてあったので、不安になり連絡をすると料金を請求されました。ショートメール、電話番号で送受信できるメールを利用して、不特定多数に同じ内容のメールを送っています。心当たりがない場合は無視して連絡しないことが大切です。心配な方は、まず新宿消費生活センターにご相談ください。無料のサイトから急に有料のサイトに接続する不当請求。無料と表示されたサイトを閲覧していて、何か項目をクリックしたら突然、ご登録ありがとうございますなどと表示され、有料のサイトの登録料を請求する画面に切り替わりました。申し込む意思がなく、勝手に登録されたサイトからの請求は無視しましょう。有効な契約には、契約内容の確認や訂正をする機会があります。仮に操作ミスなどをしても、すぐに契約したことにはなりません。知らないうちに、出会い系サイトに登録される。無料の占いや懸賞応募のサイトを利用したら、出会い系サイトに登録されてしまい、他の登録者からメールが届くようになりました。メールの相手が、利用料は払うというのでメールをやり取りし、相手が支払わないまま利用料を請求されました。一つのサイトに登録すると、いくつものサイトに同時に情報が流れる仕組みになっていることがあります。メールの相手が、桜、サイト側が雇っている偽の利用者の可能性もあります。利用料の一方的な請求には応じず、新宿消費生活センターにご相談ください。個人情報の収集が目的の無料のサイトもあります。個人情報の入力には十分な注意が必要です。芸能人が悩みを聞いてほしいと言っている。芸能人のマネージャーを名乗る人から、芸能人が悩みを聞いてほしいと話していると言われ、有料のサイトを紹介されました。サイト閲覧の費用は後で払うので、立て替えてほしいと言われ、実際に芸能人に会う段階になると連絡が取れなくなり、多額の費用を請求されました。Facebook などのソーシャルネットワーキングサービスを利用している方を狙った手口です。知らない人からの突然の誘いに応じないようにしましょう。以上、お問い合わせは第二分庁舎分館2階新宿消費生活センター、電話 5273-3834 番、ファックスは 5273-3110 番です。悪質商法にご注意をでした。次は皆さんの暮らしに役立つ新宿消費生活センターのご案内です。新宿消費生活センターには幅広い年代の方から相談やご意見が寄せられています。区内在住在勤在学の方を対象に消費生活相談と多重債務特別相談を実施しています。また高齢者を狙った悪質商法などをテーマに職場、学校、地域のグループに講師を派遣する出前講座や情報誌、暮らしの情報の発行、消費生活に関する DVD などの貸し出しもしています。消費生活相談、相談電話は 5273-3830 番。消費生活相談員が悪質商法や 契約、解約での困りごとなど、問題解決のための助言や情報提供をしています。原則として、当事者間で交渉していただくための助言などをしますが、相談内容が複雑なもの、自力で解決することが困難な場合は、相談員が斡旋、交渉します。相談を受けた内容は、国民生活センターや全国の消費生活センターと情報共有し、被害の拡大防止につなげます。相談日時、祝日など、年末年始を除く月曜日から金曜日、電話相談は午前9時から午後5時まで、内緒相談は午前9時から午後4時半までです。相談場所、新宿 5-18-21、区役所第二分庁舎分館2階。なお、3月19日月曜日から、隣の第二分庁舎3階に移転します。多重債務特別相談、弁護士、区の職員などが債務の整理や整理後の生活相談を個別の状況に合わせてお受けしています。相談日時、祝日など年末年始を除く毎月第2、第4月曜日、午後1時から4時まで。2月は13日、27日です。会場は歌舞伎町 1-5-1、区役所第一分庁舎2階区民相談室。申し込みは事前に電話で新宿消費生活センターへどうぞ。電話 5273-3830 番。祝日などと年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで受け付けています。相談が急増しています。スマートフォンを利用するときに、現在急速に普及しているスマートフォン、多機能型携帯電話は、携帯電話が進化したというより、電話機能のある小型のパソコンと考えてください。便利な反面、苦情や相談が多く寄せられています。アプリの金額確認を。スマートフォンは様々なアプリをダウンロードできます。ダウンロードは無料でも、サービスの利用は有料な場合があります。例えば、読書アプリを使って購入した本ほか、金額の表示には十分に注意しましょう。なお、アプリとはアプリケーションソフトのことです。文書作成、ニュース閲覧、ゲームなど、特定の目的や業務のために作られたソフトのことを言います。ウイルス感染にご注意を。パソコンと同様にウイルスに感染する危険があります。ウイルス対策のアプリをダウンロードするなど、セキュリティ対策をしましょう。用途に合わせて契約内容の確認を。スマートフォンはパソコンのように多様なウェブサイトに接続できるため、データ通信量が多くなりがちです。アプリの自動更新など、利用者が気づかないうちに通信が行われていることもあります。また、携帯電話と異なるデータ通信の方法が選択でき、通信方法により通信速度や料金も変わります。利用料の定額制や用途を考えた通信手段など、契約内容を検討しましょう。新宿消費生活センターのご案内でした。続いて、確定申告はお早めにお届けします。所得税、贈与税の申告、納税は3月15日木曜日まで。個人事業者の消費税、地方消費税の申告、納税は4月2日月曜日までです。所得税、贈与税、個人消費税の申告書作成、提出会場を西新宿 6-5-1、新宿アイランド地下1階、アクアプラザに開設しています。期間中は税務署内に申告書作成会場はありません。提出のみの方は税務署でも受け付けます。開設日時、土曜日曜祝日を除く3月15日木曜日まで。時間は午前9時から午後5時。相談の受付は午後4時まで。相談は午前9時15分から午後5時までです。日曜日に東京国税局で申告書を受け付けます。申告書の作成・提出ができます。開設日時、 2月19日と26日の日曜日、相談の受付は午前8時半から午後4時、相談は午前9時15分から午後5時までです。場所は千代田区大手町 1-3-3、大手町合同庁舎3号館、東京国税局。当日は新宿税務署、四谷税務署、新宿アイランド内の会場は業務を行いません。インターネットで申告書の作成・申告・納税ができます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、所得税や消費税などの申告書などが作成できます。作成した申告書などは、印刷して税務署に提出できます。なお、印刷は白黒でも受け付けます。また、作成した贈与税を除く申告書データに、電子証明書を添付して送信・提出もできます。 e-tax と言います。 e-tax には添付書類の提出を省略、最高4000円の税額控除、平成19年分から23年分の申告でいずれか1回、還付申告の場合は還付金受領までの期間がおよそ3週間に短縮などのメリットがあります。なお、e-tax の利用には事前に手続きが必要です。詳しくは国税庁ホームページでご案内しています。確定申告電話相談センターを開設しています。所得税、贈与税、個人消費税の相談をお受けするほか、申告書作成会場の開設期間、所在地などをご案内しています。新宿税務署、電話 3362-7151 番、四谷税務署 3359-4451 番に電話をおかけいただくと、自動音声案内の後、税務相談には税理士がお答えします。開設日時、土曜日曜祝日を除く3月15日木曜日まで午前9時から午後5時です。公的年金などにかかる確定申告、平成23年分の申告からその年の公的年金などの収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。この場合でも、所得税の還付を受けるための確定申告、医療費控除などはできます。公的年金など以外の所得金額が20万円以下で、確定申告をする必要がない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。国税庁ホームページでもご案内しています。納税は便利な口座振替で、所得税、個人事業者の消費税、地方消費税の納税には口座振替をご利用ください。振替日、所得税は4月20日金曜日、個人事業者の消費税、地方消費税は4月25日水曜日です。以上、お問い合わせ、新宿税務署、北新宿 1-19-3、電話 3362-7151 番、四谷税務署、三栄町24、電話 3359-4451 番、国税庁ホームページは http://www.nta.go.jp です。税理士の無料申告相談を行います。日時会場は次の通りです。いずれも午前9時半から正午までと午後1時から4時まで。相談の受付は午前は11時半まで、午後は3時半までです。主催は東京税理士会新宿支部、四谷支部です。まず、新宿税務署管内の方の日程と会場をお伝えします。2月6日月曜日から8日水曜日、高田の馬場 2-18-1 戸塚地域センター。2月8日水曜日から10日金曜日は下落合 4-6-7 落合第一地域センター。2月13日月曜日から15日水曜日は中落合 4-17-13 落合第二地域センター。 そして2月20日月曜日から24日金曜日までは、歌舞伎町 1-5-1 区役所第一分庁舎1階ロビーです。次に、四谷税務署管内の方の日程と会場です。2月6日月曜日から10日金曜日、タンス町15、牛込タンス地域センター。2月13日月曜日から17日金曜日は、若松町 12-6、若松地域センター。そして2月20日月曜日から24日金曜日は、早稲田町85、えのき町地域センターです。23年中に確定申告をした方は、提出した申告書の控えをお持ちください。譲渡所得のある方、税理士に依頼している方はご遠慮ください。また、車での来場はご遠慮ください。確定申告はお早めにでした。変わってお知らせです。道路の通称名が決まりました。区では地域に親しまれる安全で快適な道づくりのため、道路の通称名を選定しています。新たに2路線の通称名が決まりました。県番横丁、神楽坂3丁目、6番から6番、神楽坂中通り、神楽坂3丁目2番から神楽坂2丁目14番。詳しい地図などは道路課で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご案内しています。お問い合わせは本庁舎7階道路課計画係、電話 5273-3525 番です。富山ことぶき館の休館のご案内です。耐震補強工事等大規模改修のため休館します。工事後は25年1月に仮称富山シニア活動館としてオープンする予定です。休館期間は4月1日日曜日から25年1月3日木曜日です。お問い合わせは本庁舎2階高齢者サービス課生きがい係、電話 5273-4567 番です。公園、道のサポーターとして活動してみませんか？公園や道路の清掃、除草、植栽の手入れなどの活動をしていただける方を、公園のサポーター、道のサポーターとして募集しています。活動は無償で、活動内容は事前にサポーターと区が話し合って決めます。活動表示板の設置や清掃用具、腕章の貸し出しなど、区が活動を支援します。対象は区内在住在勤在学の個人、グループ、区内の法人です。活動場所は区が管理する公園、道路など。お問い合わせ、公園のサポーターについては、緑公園課公園管理係、電話 5273-3914 番。道のサポーターについては、道路課工事調整係、電話 5273-3579 番へどうぞ。いずれも本庁舎7階にあります。お知らせの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。